皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を聞くひとときを持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。弟子たちが食事を用意されたとき、イエス様は私にはあなた方の知らない食物がありますというふうに語られました。それは神様の御心を成し遂げるという働きであり、魂を収穫するその喜びについて弟子たちに教えられ、そして一緒に刈り取りをすること、その働きの大切さを教えられました。今日の聖書箇所から神様は私たちにどのようなことを教えておられるのかをご一緒に見ていきましょう。
ヨハネの福音書4章31節から38節。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れる時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。
まずイエス様はどのようなお方でしょうか。34節を見ますと、神様の御心を自分の喜びとして、その働きを完全に成し遂げられたお方であることがわかります。ですからイエス様は基本的に私たちの救いのために完全にそのすべてを成し遂げてくださったということがわかります。その救いのために私たちが本来付け加えるべきものは何一つないということです。その上でなおイエス様が私たちに望んでおられる、命じておられることがあります。それが35節そして38節にあるように、あなた方を使わしますというイエス様の言葉に表されています。私たちはすべてを成し遂げられたイエス様の御業の上に立って使わされていく、そのようなものです。イエス様は私たちを使わされました。何のためでしょうか。刈り取るためです。魂、救われる魂を刈り取るために私たちを使わしておられます。イエス様がすべて命を捧げてくださったので、たくさんの実が結ばれています。ヨハネの福音書の12章24節に記されている通りです。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様はご自分の命を捧げてくださったので、豊かな実が結ばれました。それは信じるならば、このイエス様の救いを信じるならば、すべての人が救われるという意味です。私たちは本当にこの豊かに備えられた実をただ刈り取る、ただそれだけでいいわけです。そしてもう豊かに色づいている、そして刈り入れるばかりになっているとイエス様は言われました。私たちはこのように備えられた畑に対して刈り取るという作業をすることが求められています。伝道というととても苦しいイメージだったり、またなかなか信じてもらえないという思いがあったり、否定的な思いが伴いますけれども、イエス様はすでに全てを整えておられて、また色づいて刈り入れるばかりになっているということを私たちに改めて教えてくださっています。ですから私たちは喜びながら出ていくことができるのです。私たちに与えられている、使わされたものの働きをしていきたいと思います。また最後にその目的についてイエス様は語られています。何もイエス様が全てを成し遂げてくださったのだから、私たちが使わされる必要はないんじゃないか。なぜこうイエス様は私たちを使わすんだろうと思うかもしれません。イエス様はそれでも、 理由があって私たちを使わされました。それは36節にあるように、私たちが喜ぶため、この救いの御業に関わって、本来ならばイエス様が全てを成し遂げてくださったのだから、私たちが何もすることはないんですけれども、しかしこの救いの働きに私たちが参加させていただく、そのことによって私たちが本当に喜び、またこう言いようもない、食べ物を食べるだけではとても満たされない、素晴らしいこの魂の満たし、喜びを体験する、そのためにイエス様は私たちを使わせてくださいました。そしてまた36節には、狩る者は報酬を受けというふうに記されています。この働きには報いが伴っています。私たちは自分自身がこうただ辛い思いをして、こう自分を捧げていくことを神様は求めておられると思うかもしれませんが、もちろんそれは大切なことですけれども、何よりも神様、イエス様は報いがあるということを私たちに教えられています。この魂が救われることの喜びというのものは何にも代え難いものであるということ、イエス様もこの人が本当に罪を犯してしまって救われない、そのような人が救われるために、その救いの道を開くために、その喜びがどれほど素晴らしいものかご存知だったので、そのために喜んで命を捨ててくださいました。ただこう苦しんだということではなくて、本当に私たちを救いたいというその愛を持って、喜んでそのために自分を捧げようとされたのです。このイエス様の姿に習っていくならば、私たちも喜んで自分を捧げていくこと、また福音を伝えていくことができるようになります。何よりもイエス様がこのように私たちを愛して自分を捨ててくださったように、私たちも本当に神様の愛にたくさん満たされること、そしてイエス様が全て成し遂げてくださったその土台の上に立って、ただ借り入れるばかりになっている魂のところに出かけていくこと、そしてそれによって実は私たち自身がたくさんの喜びを受けて、また本当にイエス様と共に天上の喜びを味わうことができるということをイエス様は教えておられるわけです。今日は収穫感謝日です。私たちはもちろん一年のこの世でいただいたたくさんの恵み、たくさんの収穫を覚えて感謝を捧げますけれども、同じように魂の収穫のことも感謝したいと思います。今年一年の間に救われた魂のことを感謝したいと思います。そしてまたさらにこの救われる魂が起こされていくこと、収穫、魂の収穫、魂の刈り取り、救いの御業がますますこの日本で大胆に行われていくことを心から期待して祈っていきましょう。そしてそのために祈りながら、自分の出ていく場所を神様に聞いて、そこの場所に出ていき、そして福音を伝えるものとなりましょう。神様は色づいて借り入れるばかりになっている畑を私たちに見せてくださっています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、 2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。